神様、あなたが私たちのために備えてくださった今日この日をありがとうございます。神様の光の中で私たちは今日も命を与えられて、神様の御前に心を合わせて祈っています。どうぞ今、主イエス・キリストが語りかけてくださった命の言葉、神様の光を私たちに照らす言葉を私たちにお聞かせください。主イエス様、この光に神様の無限の愛でいらっしゃる方に照らされるとき、闇に隠れていた私たちの姿が明らかになります。キリストがどこまでも愛と慈しみに富んでおられるからこそ、愛することに遅く、そもそも愛に乏しく、自分勝手であり、他の人のことを顧みない自分の姿もまたそこで明らかになります。しかしどうぞ、そのような時、主イエス様の身元に私たちが立ち返ることができますように、キリストの命の言葉にこそ私たちを生かす神様の真理があることを私たちが深く知ることができますように、自分の罪深さや世間を恨むような思いに支配されるのではなく、神様の尽きることのない愛に信頼をして、神様の身元に今日また新しい思いを持って立ち返ることができ、そしてそこから新しく一週間を歩み出すことができますように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第12章44節から50節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第12章44節から50節まで。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの言葉を聞きください。ヨハネによる福音書第12章44節から50節まで。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。 私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。主イエスキリストが私たちに向かってそのように宣言しておられます。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。主イエスを信じる人は誰も闇の中にとどまってはいない、闇の中に住んではいない。私は光として世に来た。闇の中に住むものを照らすために、私はその光としてこの世に来た。主イエスはそのように言われます。たとえ今私たちが自分は闇の中にいると思い込んでいたとしても、それは思い込みに過ぎません。たとえ私たちが絶望して、ああもう自分には光がないと信じてしまっていたとしても、それは間違いです。なぜなら誰も闇の中に住むことがないように、イエス・キリストが光としてこの世に来て今私たちを照らしているからです。キリストの光がこの私のことも照らしている、それが本当のことです。私たちはイエス・キリストという光に照らされて光の中にとどまっています。暗闇の中にとどまっているのではない、光の中にとどまっている。まずはそのことを信じましょう。信じるべきことです。それは、これこれこういう現実があるから信じられる、こういういいこともあったし、こうやって自分の願っていることも叶えられたし、あやっぱり神様私のこと見てくれてるのかな、そうやってこの現実の上に信じられる、あるいは信じられないっていうことではありません。この現実にもかかわらず、だってイエス様は闇の中にとどまることのないようにおっしゃっているということは、一見すると私たちの周りには暗闇しかないように見えるということに他ならないわけですよね。しかしその人を照らすために私は来た、光として来たというのですから、この現実のゆえに、光の中にいるっぽいからではなくて、この現実にもかかわらずキリストの光は私のことも包んでいる、だから私は光の中に今住んでいるんだ、光の中に留まっているんだということを、私たちはこの現実にもかかわらず信じるのです。これは信ずべきこと。息子が図鑑がすごく好きなんですけれども、昨日彼はいろんなところで貯めた図書カードを使って深海魚の図鑑っていうのを買ったんです。深海魚ってすごくこう面白いですね。奇妙な魚、普段私たちが見ないような奇妙な形をした魚です。でこの魚たちが住んでいる場所って、本当に真っ暗な、全く光のささない場所です。何の光も届かないような深い海の底に生き物がいる、しかもこんなにこう奇妙で面白い形をした魚たちが住んでいるというのは驚きです。この不思議な生き物も神様が作りました。神様が深い海の底にこの魚たちをお作りになった。で私たちの目から見たらこの魚たちは、闇の中にいるようにしか見えません。 真っ暗の闇で光を知らない魚たち、まあ、もちろん物理的な意味ではそうですけれども、しかし神様がこの魚たちを作ったということは、この海の底の光の届かない場所に住んでいる魚たちも神様の光の中に生きているという事実には変わることがない。私たちが、まあ、これ暗闇だと、もう真っ暗だと、私の周りはもう真っ暗闇だというふうに思ってしまっているときにも、実は神様の光はそこにも届いている。もうこれ暗闇なんだ、絶望しかないって思い込んでしまっているようなときにも、しかし神様の光は私の周りをくすんでいるということです。その深海魚の図鑑買っている姿を見ながら、私詩編のある言葉を思い出したんです。詩編139編にこんな言葉が出てきます。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す。夜も光が私を照らし出すって言います。さらに、闇もあなたに比べれば闇とは言えない、夜も光も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。闇だって思っているわけですよね、暗闇だ。でこの詩編、今11節のところから言いましたけど、直前のところでは死について語っています。死の闇っていうのは私たちにとって一番深い闇です。でもその死の闇の中でも神様は私のことを見ておられる。闇の中に私がいたとしても、その闇の中でも主は私を見ておられる。それどころか夜も光が私を照らし出す。夜でさえ光を放っている。なんでか、闇もあなたに比べれば闇とは言えない、夜も光も共に光を放つ。それは暗闇だと、もう夜だっていうふうに思っている、その夜の闇だって神様がお作りになったんだ、神様の光の中に包まれているんだ、そういうことなんじゃないでしょうか。私たちがもうこれ夜の闇だっていうふうに思っている、その時にも神様の光は私のことを包んでいるんだ。私が闇だって思い込んでいるもの、もうここに希望がないって思い込んでいるものだって、神様に比べればこんな闇なんて闇とも言えない。神様の光の中で夜も光も共に光を放っているんだ。闇と思っているところにも神様の光は差し込んでいます。夜だと思っているその時間も神様がお作りになった時間です。私たちはどういう目でこの世界を見るのでしょうか。この詩編第139編の作者は、闇だと思っているところにも今神は働いておられるのだと、神様が働いておられる世界をここに見つめていました。私たちの眼差しがここで問われているのです。例えば今私たちはコロナウイルスも神様がお作りになったその世界の一部だと信じることができるかという問いでもあると思います。コロナも神様がお作りになったと言ったら、もしかしたら嫌な気持ちになるかもしれません。私はまあ、こういう目に見えない、しかし私たちに本当に恐ろしいことになっているウイルスを神様がお作りになったということにどんな意図があるのか、そこにどんな意味があるのかということは私には分かりません。しかし闇もあなたに比べたら闇とは言えない、昼も夜も共に光を放っている。どういう意図があるのか、どういう意味があるのかは分からないけれども、しかしこの世界の中で それがたとえどんなに闇に包まれているかのようであったとしても、神様は今日も生きて働いておられる。主イエスキリストは今日も私たちを暗闇の中に住まわせるのではなく、光で包むために生きて働いてくださっているということを私たちは信じているし、その事実は揺るぎない誠の事実です。私たちがこの世界の中で生きていく上で一番大切なことは、私たちがこの世界をどのように見るのかというその目なんじゃないでしょうか。目の前に映っている暗闇が全てだ、そういう目を持って私たちはこの世界を見るのか、それともキリストは今日も私を照らすために、私たちを照らすために働いてくださっているのだというキリストの事実を見る目を私たちは持つのか。私を見る者は私を使わされた方を見るのである、主イエスはそのように言われました。私たちにはこの肉眼でもってイエス様を見るということは今できない。しかし私たちはこの世界の中で今日も生きて働いておられるキリストを見る目を持っているのか。神様を信じる、キリストを信じるというのは、今日ここでもこの闇と思われるこの世界の中でも光として私たちの間に来てくださったキリストを見る、それが神を信じるということに他ならないのです。それじゃあ神様は今も働いておられるというけれども、この世界の中で今一体何をしておられるのか。イエス様は言われます。私は世を裁くためではなく世を救うために来た。主イエスがこの世界で今しておられることは裁きではない、あなたを救うために来たのだと主イエスは言われます。世を裁くためではなく世を救うために私は来た。まあ、ありがたい言葉ですよね。もしもイエス様が私たちのいけないところとか足りないところとか失敗しちゃったところをずっとこう監視していて、そういうあなたを裁くために私は来た、あなたの間違ったところを正すために来たイエス様がおっしゃったとしたら、まあ、本当に私たちにとっては厳しいことです。いつ叱られるんだろうか、ビクビクしている子供のように私たちは過ごさないといけない、ずっと怯えてないといけない。イエス様はそういうふうにおっしゃらないんです。私は世を救うために来た、あなたを救うために私は来たんだ。もう本当に情熱を込めてイエス様はそのように言われるのです。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがあるっていうふうに裁きのこともイエス様はおっしゃってますね。でそれは神様の言葉を私が語っているから、その私が語った言葉があなたを裁くのだっていうふうにこの後言っている。これはもう本当に私の言葉を聞いてほしい、私の言葉を聞いて神様の光の中に帰ってきてほしい、あるいは私が照らしているこの光の中にとどまってほしいっていう、まあ、本当に情熱と熱意に込めた、熱意のこもった主イエスからの私たちへの愛の叫びっていうんでしょうか、私たちを本当に強く求める、あなたにここにいてほしいんだと、私の光の中にいてほしいんだっていう私たちへの熱意の言葉なんだと思います。あなたを救うために、あなたを裁くためではなく、あなたを救うために私は今日も働いている。主イエスキリストはそのように言われます。私を救うために 何をしたらいいか、そのことをいつもイエス様は考えながら、今日も私のために働いてくださっている。NT ライトという英国の新約聖書学者がいてます。このところすごく注目をされている人ですけれども、この方が神とパンデミックっていう本を昨年の後半に出版をされました。もともとどこだったか忘れてしまいましたけれども、一般の新聞に、掲載された文章を一冊の本にまとめたということなのだそうですが、新聞に掲載されたとか去年ということからも明らかな通りに、この1年半この出来事を受けて、一人の牧師、一人の神学者としてこのライトっていう先生が書かれた文章ということになる。でこの本の中で、あまり厚い本ではない短い本ですけれども、この本の中で私たちもヨハネによる福音書をこれまで読んできましたけれども、その中でご一緒に読んだ生まれつき目の見えない盲人、その人のことについて私たちもヨハネによる福音書第9章のところで読みましたけれども、その盲人の話についてこの本の中でライト先生が触れておられるんです。こんな話をしている。生まれつき目の見えない人が道端に座って物乞いをしているのを見て弟子たちはイエス様に問うたんですね。この先生、この人が目が見えないの、生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。で弟子たちのこの言葉は今パンデミックに襲われている私たちも本当によく口にする言葉なんじゃないか。誰がいけなかったのか、誰のせいでこんなことになったのか、どうしてこんなことになったのか、何かの罰が当たったのか、いけないことが続いたからそういう人間に対する罰なんじゃないか。しかし主イエスキリストはこの一人の生まれつきうずくまり続けてきた、物乞いをし続けてきたこの一人の人に対してそういう目でイエス様はご覧になってはいない。主イエスキリストはこの人にこれから神が何をなさるのかということを見ておられた。このライト先生という人は言っていました。神様がこの人に何をしておられるのか、何をしようとしておられるのか、それは言葉を変えると世の光としてこの世に来られたイエス・キリストが今私はこの人に何をするのか、そのことを考えておられたというのがイエス様のこの人に向けられた眼差しだというふうに言っていました。本当にそうだなとそれを読んで思いました。そこから今回のパンデミックの話もだんだん続いていって、私たちはこのことを何度罰が当たったのかという目でもって見るっていうことではなくて、神様が今この世界の中で何をしておられるのか、そのことを考えるっていうことの方が大切なんじゃないかっていうことを一つ問うておられる、そういうふうになっていきます。神様は私たちの間で今何をしておられるのか、世の光として私たちのところに来た主イエスキリストは私たちの間で何を今しておられるのか、そしてそれは私たちに今何を願っておられるのか、私たちが主イエスキリストの手となって足となって神様の御業をこの世界に届けるために私たちも今何をすることができるのかと、主イエスキリストは私たちに問うておられるのではないでしょうか。イエスもおっしゃるんですね。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。父の命令、神様の命令は永遠の命だ。主イエスキリストの光に照らされて私たちが生きていくときに神様が私たちに願っておられるのは永遠の命だ。永遠の命に生きるものになってほしい。神様は私たちに望んでおられる。父の命令、50節の父の命令っていうふうにイエスもおっしゃっている。命令 っていう言葉ですけれども、この言葉は全く同じ言葉が少し先になると出てくる言葉、第13章の34節、お手元に聖書ある方は開いていただいてもいいかもしれません。第13章の34節のところでイエスもこのようにおっしゃいます。あなた方に新しい掟を与える。この掟っていうのと父の命令の命令っていう言葉は全く同じ言葉が使われています。もしかしたら日本語に翻訳をするときにも同じ言葉に翻訳をした方が良かったかもしれない。あなた方に新しい掟、新しい命令を与える。どういう命令か、どういう掟か。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがキリストが私たちに与える新しい掟、新しい命令、そして父なる神様が私たちに命じておられる、私たちにお与えになった掟。それはキリストが私を愛してくださったように私たちが互いに愛し合うことだ。キリストの愛に照らされて、キリストの愛という光に照らされて私たちが互いに愛し合う、それこそが永遠の命だと。永遠の命っていうのは神様の前で私たちが生きるっていうことを意味している。私たちはキリストが私に見せてくださったその愛に生きる、それこそが私たちが暗闇の中にいる私たちがキリストの光の中を生きていくということだと、主イエス様はそのように私たちに言っておられるのではないでしょうか。そして私たちが神様の愛、キリストが私を愛してくださった愛を喜び、それを共に分かち合って愛し合って生きるとき、私たちはキリストが照らしてくださった光の中を喜んで生きている。イエス様は私の過去をじっと見つめて、あなたにはこういう失敗があったね、あなたこういう罪を犯してきたね、私はそのことを白黒はっきりさせるために来たんだっていうふうに私たちにはおっしゃらないんです。私たちの過去について私たちの責任を問いながら、もうちょっと反省しなさい、もうちょっと反省してそれがちゃんとできたらやり直そうっていうふうにイエス様はおっしゃらないんです。もう光に照らすんです、私たちのことを。無限の愛で私たちのことを愛すんです。このお方は過去の失敗や責任を追及するよりも、今私が光の中を生きるために神様は何をしておられるのか、そのためにキリストは何をしてくださるのか、そのことをいつも私たちのために考えに考え、考え尽くしてくださって私たちの将来を開く、それがキリストが私たちにしてくださったこと、そしてその愛の究極の形がキリストがお借りになった十字架に他ならない。この私を光の中に生かすために全部命も捧げてくださった。神の命令、神の掟、それは命です。永遠の命です。私たちがキリストの愛に生かされることを神様はどこまでも望んでいてくださる。私たちがキリストの愛に生かされて互いに愛し合うことを神様は私たちに願っていてくださる。そしてそれはこの教会でも現に起きていることであると私は信じています。私たちはこの光、キリストの光から出発します。この場所から出発をしてキリストの光に包まれて私たちはここから出ていく。キリストの愛を、キリストの光をこの世界に届けるために、私のために何をするか、いつも問うてくださったキリスト、そのキリストの愛を届けるために私たちもここから出発をしていきます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ神様の与えてくださった光の中にこの1週間私たちを生かし続けてください。キリストの光に包まれている幸いを私たちが本当に喜んでこの1週間歩むことができますように、神様 私たちの光となってくださった主イエスキリストをどうぞいつも仰がせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。